2014年春、日本のフットボールカルチャーを憂い人知れず立ち上がった二人の革命戦士。ここは東京錦糸町の地下アジト。今宵も肩寄せ合って傷を舐め合う。我らは非力なレジスタンス集団、その名も錦糸町フットボール義勇軍。
さあ始まりました、錦糸町フットボール義勇軍でございます。私櫛田健のライツ総長であります。そして
ホットな参謀長である。
そして、真のフットボール革命の指導者ロック総統であります。昔のあの田中角栄みたいな声になっちゃって、まあこのって感じですね。
ロッキード気をつけてください。
申し訳ない。サッカー本大賞と、サッカー本大賞に我々ノミネートされたじゃない。はいはい、でまあ、いろんなそのサッカー本を、まあ、まあライバルって言ったらおこがましいけど、どういう本がいいのかな。
一緒に
取って、そうそう。で、宇都宮哲一さんの、はい、あの本は、大賞いただいた本は、
奥の細道
は、あれはあの僕読んで、はい、僕も取材されているので、ね、
うん、載ってますもんね。
だけど、あの清義明さんっていう、はい、一度イベントで一緒になったことがある方が書いた、サッカーと愛国っていう本があって、それ前から気になってはいて、それちょっと読んだんだけど、久々にこうスマッシュというか、頭がこう冴えたというか、目が覚めたというか、今まであんまりその深く考えてこなかったことまでも、ああなるほどと。で、僕、私はライト君もよくご存知のように、外国のサッカーのことはあんまりよく知らないじゃない。まあ、まあ、
定期観測はされてない。
そうだね、全くその知らないわけではないけど、どういうことか、ドイツにどういうチームがあるかとか、フランスにどういうチームがあるかとかっていうのはあんまりよく知ってないんだけど、まあいわゆるこの前のその旭日旗を振っちゃいけないとか、
問題ありましたね、
振っていいとかっていう話があってさ、私もどっちかというと昔からそのミリタリーマニアでもあるので、旭日旗に対して、そうそうそう、あの飛行機とか、あの機影を見れば、あの飛行機の種類は分かるよ、全部。下から見ただけで、あ、F18 だなとかね、
すごい、
あの全部分かっちゃうぐらい飛行機は好き。まあ、近くに航空自衛隊があったから、あのよくあの見てたりとかしてた。
宮崎、
あの俺小4の頃からあのニューターバルの航空自衛隊の、航空ショーを毎年見に行ってたから、小学生の頃のそういう頃の記憶って結構インパクトあるじゃない、人格形成とかに。だからあのそういうのはよく行ってたので、あのすごいあの自衛隊とか好きっていうとあれだけど、まあ、そういうあの自衛隊の存続どうのこうのっていうことではなくて、あのいわゆるそういう兵器とか、男の子だからやっぱり、ガンとか、兵器戦車とかそういうの好きじゃない、まあ、そういうので、あの
確かに僕見たことないからもう興味なかったですけど、この間ニコニコ超会議で本物の戦車をね、間近で見て興奮しますね。
ああそう
なんだ、戦車だっていうね、その存在感とかね。
そうそうそう、だから割とそういう意味においては、その、まあ、旭日旗に関してとかのそういう抵抗とかはなくて、実際問題その旭日旗を振ったりすることの問題の部分とかを、そこまで深くは考えてなかったんだけど、あの本を読んでからだいぶちょっとさ、ああなるほどねという、あそういうことでダメなのねっていう、
歴史認識みたいなとこから書いてあるってこと？
歴史認識がその韓国と日本でずれてるのはもうもちろんのこと、だからそのあのこういうそのいわゆる旭日旗の解釈においてね、その割れてる部分においては、ああなるほどねっていうふうに分かるんだけど、だから日本人がこう旗振っててもおかしくない、普通に旗出せるんだけど、その韓国人から見ると、あの反発しちゃうというところも、現状はあるじゃない。それな あの要は
それはなぜかということ、
それはなぜかっていうことにおいてとかもやっぱりその解説してあるので、まああの要はあのいろんなその日本と日韓の中での歴史認識の問題っていうのは今でもごちゃごちゃしているし、お互いの国のアイデンティティの部分だから一概にその解決するとは僕も思っていないんだけど、なぜそうなってるのかっていうことをちゃんとやっぱり理解しないと、
そうですね、
やっぱあのこの問題はずっと揉めるなっていう感じはしていて、あの坂田愛国に書いてあることが全部本当だと思う。僕も、まあ、本当っていうかその解釈が正しいかどうかっていうのはまたこれは別問題だけど、そういう側面があるよっていうことを理解しておくっていうことは、すごくあの大事だなっていうふうに思って、
その本は日韓関係以外の愛国についても書かれている、
要はいわゆるその右傾化してったりとか左傾化してったりっていうのは
サッカーの一つの特徴でもね、
サッカーがすごく関与してる、サッカーが発端になることもあって、
そのナショナリズムと結びやすい競技とかね、ワールドカップのたびにユーロのたびにもうものすごいね、ヨーロッパヨーロッパなりもあるし、アジアにも残るしみたいなね、
そういう部分をの危険性をはらんでるのもサッカーの一つの一端だよっていうところも実はちょっとあって、まあ、悲しいことだけど、そのどうしても差別は存在したりとかしていて、そこの部分においてやっぱりこう日本人よりも外国の方が差別きついから、僕なんかもやっぱりいわゆるオーストラリアとかアメリカで、クラブとかで遊んでたら白人の人たちがケッみたいな感じで見られたり言われたりすることとかっていうのも、まあ、そういうのも実は日本においては感じないけれど、外国に行って感じることっていうのもやっぱりあったりとかするわけさ。
も外国で風俗行ってアジア人はダメって断られた
ら風俗でね、
立派な差別じゃないですか。
差別ですね。
いやそれは粗末だからちょっと満足させられないとか、そういう意味じゃなく
て、どうしても頼むって言ったら値段倍ならいいって迷ったあげく冗談じゃなくて言ってやりました。
迷ったん
だ。迷いましたけど綺麗な人
でもね、結局そのいろんなね、その差別をが発生しているチームも あるんだけど、
民族意識とかね、愛国意識とかそういうの大いに背負ってね、そこが盛り上がりにつながってるみたいな。
だけど、その逆で、その差別を全くしない、いわゆるモザイク的にこうゲイだとかレズビアンだとか、そういう人たちがこういわゆる自由に応援するようなチームも世界には あるらしくて、ザンクトパウリっていう、まあドイツでいうとザンクトパウリっていう、だからセントポーリア、セントパウリとかそういう意味でしょうね、そういう街のチームがあるんだけど、もともとそこがヒッピーっぽいんですよ、その街柄が。その街柄がヒッピーっぽいと、そういうヒッピーみたいなのがいっぱい集まってくるから、ゲイとかレズビアンだったりとか、
アートの街だったり
する、そうそうそうそう、
街で
そうそうそうそう、それでだからドクロがドクロですよ、本当のドクロにこう、はい、いわゆる海賊のいわゆる、はい、ああいう
まあのボーイングメリーゴーみたいな、
そうそうそうそうそうそう、そういうのがこうチームのマークになってたりとかするようなチームらしいんですけど、なんかそういうのを見ると、そういうのを聞いたりとかすると、例えば居酒屋ミサリクで一度すごいマーメイドジャパンの人
が、
トランスジェンダーの人が弾けてったじゃない、ああいうのも
酔っ払って踊りたくってた、
酔っ払って踊りたくってたけど、誰もなんか別になんかそういう嫌な感じじゃなくて、まあ姉さんちょっと落ち着きなよっていうのはあったけど、
誰も近づかないけどね、だからあっち行けとは言われない、
言わないよね、ああいうの。あとユニフォームも阪急ブレスブース着てきても、なんだこいつはみたいなのもないし、そういう意味では居酒屋ムサリクみたいなイベントっ ていうのはこうボーダーをなくすサッカーの楽しみ方として間違った方向性じゃないんだなっていうのも一つその認識できたっていう
ところ。サトチョゴールデンガイズみたいなのがあったらいいですね。
そうそう、サ
トチョゴールデンガイを本拠地とする自由な価値観のね。
そうそうそう。
もう客席はもうそういう人だらけ、そう、選手もそういう人が多い。
なんかね、そういうそのなんか
全国から応援されるだろうな。
そうだからサッカーが割とこう小化していって、その浦和みたいなジャパニーズオンリーみたいな、そのまあ僕個人的にも浦和の中にはその差別があるのも僕知ってたし、そうそうなの、あそこって基本韓国の外人使わないんだよね、あそこは、あのクラブは。まあ、リータダナリが初というか、もう昔はソウさんっていたんだけど、あんまりその浦和の中に韓国入れないっていうその国のチームの匂いもまあまあまあちょっと感じてた、ね、それは僕も感じてただけで、
方針じゃなくて別にそれは、
うん、その方針が、まあ、それもサッカーと愛国に書いてあるんだけど、ああなるほどそういうことなのねっていうことがあるわけ、
理由はあるんですね。
そうそう、で鹿島も韓国使ってなかったけども、うん、あの最近のキーパーは韓国のキーパーだし、随分その変わってきてるんだけど、まあ、浦和は未だにそういう感じはちょっと感じていて、まあ、それはもうチームの方針だから別に俺がとやかく言うことではないんだけど、なんかそういう、
じゃあ民族的なことは、
民族的なことって
差別的な理由なんです
か。それはサッカーと愛国読んで差別をと取るかどうかは分かんない、
聞いてる人分かんないです。
いやだからそれは、そこも断言はしてないよ、その本でも。あ、こういう現実が あるよ、
スポンサー的なことなのかとか。
ああ、違う
多分ファンつまり裏を応援する人たちの中にいわゆる韓国朝鮮っていう民族的なに対する嫌だという傾向が、そういう、だからそれは思想と言っていいのか信条と言っていいのかはあれですけど、
まあ
まああるあったということは事実で、これはそんなに報道されないけども割と長く90年代からサッカー見てるじゃないですか、私たち。やっぱりちらほら耳に入ってますよ、まあ実例としても知ってますよ、そのちょっとまあ相当の話から受けちゃうけど、今のとこだけ、別、もともと裏を応援してた人なんだけど、まあ、そこから離れてもうちょっと小さいクラブを見つけた時に、まあ、東京でいうと関東リーグっていうのがあるんですけど、うん、そこに FC コリアっていうチームがあるんですよ、はいはい、そこはまさにあの在日、朝鮮韓国、うん、国籍上非常にそのナーバスな、ね、状態でね、でプレイヤーがその在日2世3世のチームですよ。やっぱそのチームとの対戦相手になったチームがあるわけじゃん、関東リーグだから、うん、でそこの相手の方がね仮に A としましょう、 A 対 FC コリア、 A っていうところの応援を始めたわけですよ、もともと裏を応援して、もうものすごいヘイトスピーチ、サッカー上 でそれで大事件というか、あ、そのメディアには扱われないんですよ、関東リーグだから。だけど非常にもうそこにサッカーの中にその要素が入り始めちゃって、です、ね、在日朝鮮はね出てけだ死ねだ昨今言われているようなね、あるじゃないですか、ヘイトスピーチみたいな、でそういうのが割とそのなんであんなサポーターが急に出たんだってなると、あそこのクラブ応援してた人からこっち来ちゃったのみたいな、
まあ
これ事実ですけどね、
そういう部分も含めて、それはもうチーム そのキャラクターだから、それはもう俺は別にそれいいとも悪いとも言わねえんだけど、やっぱそういうクラブがそのどうしてもナショナリズムを煽っていくことにつながりかねないなっていう部分はすごく思っていて、今その半島情勢もさ、その不安定な中さ、やっぱそういうのが持ち込まれてくる可能性はすごくあるから、政治とサッカー切り離せないっていう部分は僕も重々その承知なんだけど、そこを意識するかどうかってすごく大事だと思うんだよね。 僕はリベラルな人間なので、どっちかというとそういうのはあんまり持ち込んでほしくないし、持ち込まない方がかっこいいと思ってるし、うちのゴール裏にはオカマもいるぜ、ブーマーもいるぜっていう、阪急ブレーブスもいるぜっていうような、こう本当に雑多な感じの魅力、もう同じユニフォーム着て同じチーム揃えてて同じことをやっててっていう、そういうクラブばっかりがその J リーグに増えていくと、なんかやっぱりこう J リーグ自体、そのいわゆるサッカー自体がね、非常に偏ってしまうのかなというふうに、僕は思っているので、僕はもう本当にもっとそのサッカーの可能性っていうことを知る上で、日本のサッカーだからできるもっとリベラルさみたいなところ、外国のいわゆるユーゴスラビアだったらボスニアだったり、そのユーゴスラビア の、 そのいろんな
クロア
チアだったり、いろんなその民族や宗教の雑多な部分で、ヘイト的なものや民族ナショナリズムが出てきちゃうの、これはもうしょうがないところもあるのかなと思うんだけど、この平和な日本であるからこそ、もうちょっとリベラルな部分の世界の先進性を示せる方向性、だからその即日機を振って揉めた試合にもちょんまげ隊がね、いっぱい東日本大震災の時にいっぱい寄付してくれてありがとうございましたみたいな横断幕も出してるんだけど、
あ、それは代表戦の時の、
代表戦の時にね、
日韓のね、
日韓の代表戦出してるんだけど、それがやっぱりその旭日旗の問題出した出さないで揉めちゃってかき消されちゃうわけですよ、そういうそういうこともしてるグループもあるんだけどね。
なるほどね。
だからそういう部分においてもうちょっとやっぱりこうその日本ならではのリベラルな風みたいなのも今後こう遊具には吹かしていきたいなというのが僕の中にはこうあるし、それでそのサッカーと愛国っていう本を見て自分もちょっとこう触発を受けた部分もあるので、興味があったらそれを見てほしいなというふうには思いますね。
なんかそっちあります？
何ですか？即日機の問題はもうアホなだけですよね。マークの意味をただ単純に知らない。だってまず色を変えてたりするじゃないですか、青にしてみたりとか、あれもなんか攻撃的な印だと思ってるだけでしょ。
ファッション、
まあ、ファッションでやってる、その一人のことにもクジラね、だからこれこそもう教育とかの問題ですよね。
これね、やっぱりサッカーの世界というかスタジアムの中で起きる問題じゃなくてね、結局日本のサッカーの顕在化してないね、結構深いところではね残ってる問題なんだけど、誰も正確に認識できてないまま大人になってるっていう、ここの弱さが僕らにあって、誰も教えたがらない、
それもね、
教育っていうか、
教育
で実際だって海上自衛隊の方ではあるわけでしょ、
マーカス、
現在
マーカスは
ね、
この間自衛隊サッカー大会の時はあれ旭日旗振ってもありなわけですよ、マーカスだから。
そういうことなんですよね。
ファッションじゃないんです
よ。アメリカ映画この間見てましたけど、浅野忠信がね、アメリカの選手と自衛隊のサッカー戦う時にやっぱそれが胸に縫ってあるわけですよ、うん、でも、うん、それに関しては特に、まあ、それは国が違うからあれですけども、よくわかんないんでしょうね。
だから政府の見解だとね、その旭日旗っていうのは、いわゆるその侵略のシンボルではありませんよっていうことを政府の見解ではやっぱりやってるから、政府の見解はそうであるというふうなことを言っていながら、まあ、J リーグからすれば、まあ、それは望ましくないかなみたいな感じでお茶を濁してるから、そういういわゆるで ACL、いわゆる FIFA の下 の、 AFC、
ね、
AFC、アジアサッカー協会においては、うん、あれは、ダメですよっていう、
まあそうね、相手がどう思うか、
そうそうそう、うん、っていう風になってる、うん、で両方その基本があるわけですよ、その、はい、日本のスタンダードをその代表している J リーグと世界の常識を代表している AFC と両方のスタンダードがあるんですよ。でそれをその現場がしっかりはっきりしてない中でそれをやっちゃうとやっぱ混乱は起きちゃうし、まあその 旗を焼いたりどうのこうのなんていう話も聞いてますけど、まあそういうのはずっとなくならないなっていうことを思ってしまったら、僕はなんかこう結果が出ないので、もうちょっとこうなんか日本らしいやり方があるのかなという感じはちょっとしたりとかもしてますよ。結果は出ないですよね。
この話題の提言のこうちょっと前に進めた話をすると、そういう人が出ちゃう、そのナチスのなんか似たようなファッションしちゃう、出ちゃうのはしょうがないよねでやっていくとね、これは悪化していく一方なんですよ。だから結局何がダメなのっていう認識って、改めてサッカー界から発信したっていいじゃないっていうところが一歩前進んだ。例えばね、中指立てるってどういう意味かっていうのを、じゃあ今の20歳の子は本当に知ってんのかっていう、例えば参謀長も割と仕事とかいろんなので海外行く機会多いんだけど、中指立った瞬間にボコボコに 目の前で会ってるやつをいっぱい見てるわけですよ。それだけこのいわゆるパブリックな場で中指を出すってことはどういう意味かを身をもって体験したやつは軽くは出せないんですよ。でもファッションとかで出せちゃうっていう、ファッション感覚でね、 SS とかっていうのは、いやそれ本当に歩いてみって、ベルリンでそれ歩いたらお前本当に、特に日本人がそんなことやってたら、それをリアリティがないから。
昔だって高校サッカーで手入れた後中指出して走ってた子いましたもんね。その年流行ったんですよ、それで僕も知った覚えがあります。
だけどつまりその要するに何かのシンボルマークをスタジアムで出すだけじゃなくて、この場で何をこう発言する表現すると、目の前にいる人はどう思うかだけじゃなくて、もうこのインターネットでずっと世界がつながっている中でどう映るかっていうことは、いやそれはサッカーだからしょうがねえじゃんって言い続けてたからですね。
ある種単民族国家でみんな同じ価値観とか、
そうそうそう、
バックグラウンドを用意してる中でやって、それは同じニュアンス知ってる知らないもあるけど、まあ知らねえよなっていうところで許容されてたものが、国際試合とかなるとサッカーとかになると愛国心もあるしっていう、受け取られ側のことも考えなきゃいけないっていうことですよね。
でね、これはサッカーを通したらいい持っていき方だけにはさ、自分とは生まれも育ちももしかしたら国籍も違う人間と交わることができるのは、結構これはサッカーっていうツールだからじゃないですか。で、つまり自分とは違う価値観で生きてる人間がいるんだということを知るっていうとこからいけば、まあ、そういうことそういう人がいるんだし、それを含めてサッカーやってんだってなれば、瞬間的に判断すれば、まあ今日国術でそもそも持ってこうはないよね。
なんかすぐ仲良くなれるのに、サッカー好きなのに、なんかもったいない、
ね、そう、つまりね、そうやって、まあ、つまり異国の人間でもいいですよ、違う文化の人間とサッカーとして出会う、リアルに出会う場を作っとけば自然に学べることはいっぱいあるんだけど、じゃあなぜガンバのゴーラで SS チックなものが何年も放置されたかって、そこにいるゴーラのコミュニティの中にナチスが何だかを知らない人がいっぱいいるってことじゃない。でそれって、いや会話に出せよじゃあって、知らないならね、うん、でももしかしたらあれってあれなんじゃないかなって時が、気づいた人が言いにくい空気があるんだったら、それ自体が他者と交わってないってことじゃない。いやお前そのままそっくりそのままドイツ行ってこいよって言った瞬間に、えそんなに大事なのみたいになれば、
不良が貼ってるステッカーみたいなのね、バイクに、
だからそんなファッ
ション、
もしもそれをファッションで身につけてんだったら一番かっこ悪いぜって言ってあげるやつがいればいいだけなんですよ。でそれはサッカーを通して、さ相当の話を受けるならば、サッカーを通して日本の社会を少し変えれるっていう可能性はある。
で
ちょっと参考書の若い時の話なんですけど、私は読売クラブが大好き で当時ですね、読売クラブ80年代ってまだ、ね、在日の、チュック団っていうですね、在日朝鮮韓国人だけの最強チームっていうのがあった時代があるんですよ。日本サッカーリーグにも入れない、日本のチームじゃない、だけど北朝鮮韓国オールスター代表みたいな、これはもう在日の歴々の、
じゃあリーグに入ればひょっとしたらバンバン勝つ
かも
し
れない、もう日本最強と言われたチームがあるんですよ。もうヤンマーより強い、古川より強い、対等にやるのは読売クラブしかねえっていうぐらい、もう俺たちの相手になるのは読売クラブって、でしかもね、 あその東京朝鮮高校っていうのがあの北区赤羽の方面にあるので、うん、そこが大体練習場所なので、この東京の中のですね、読売対九段の戦いだとですね、まあ熱い試合なんですよ。まだジョージ与那城さんが現役だった頃の話なんですよ。
古い話ですね。
超古い話で申し訳ないけど、これは歴史の事実として僕は目撃してて、すごいんです。絶対日本人には負けねえって、彼らは彼らで、日本そう北朝鮮も強いし、代表は俺らこそがサッカーのエリートなんだって、だから日本で一番強いチームをやっつけるためにピッチ上は、だから相手はですね、ジョージ与那城、後のラモス・ルイとか、あとは津波聡、松木安太郎、加藤久、戸塚哲也とか、
歴史だね、歴史、
歴史、
近未来
その人たちも絶対
幕末の話聞いて、
絶対チックダには負けねえって。でジョージさんはブラジルの人だから、もうまさにサンバのようなサッカーで翻弄しようと、ハッピーに行こうぜっていう人だから、ジョージさんはすごいピースフルな人だから、だからサッカーでも負けない。でもね、試合終わるとね、お互いにこうあの握手し合って抱き合うんですよ。いや試合内はガチガチなんだけど、でそういうのを見てて、あ、いや異文化の人が日本にもいるし、ね、後にこれがね、帝京対東京朝鮮高校というですね、今度ユース世代でもですね、高校サッカーでバチバチやるんですよ。でもね、帝京対 東京朝鮮っつったらね、もう名勝負数え歌っていうぐらい、もうこれサッカーフリークご存知の人だったらいっぱい語れる話題があって、
同じ学区だしね、
そう、
あそこの目の前に
板橋北区以内に2つあるんですよ。だから昔はチック団体読売、その後80年代後半になると東京朝鮮対帝京なんていうとですね、もう日本のサッカーマニアはもうこれは日本対、
そこで初めてあの高さんが言う帝京魂っていうの
が出るんですよ。そういう言葉が
そこに出るん
ですよ。帝京魂っていうのは
朝鮮高校に負けない、負けない。
でそういうのをあの自分のたちの
国際時代、
そう、もうすでにそこから国あの日本の中には在日朝鮮の人がいるし、要するに国と国の誇りをかけた戦いをサッカーでやってるクズと、試合は試合で負けるな、だけど終わった後はね、みんなで一緒に焼き肉食ったりですね、交流があるわけですよ。でそういうことをあると、いわゆる一方的な偏見っていうのはなく育てたんですよ。私自身はそうやって育てたし、だから外国行っても何のあれもなくて、だから ACL に出たことも実はありまして、私出た、私がポリしたわけじゃないですけど、ACL を応援するとか、昔のアジア選手権とか結構追いかけていった時も、やっぱりさっきの総長の話と同じで、そういうアジアの大会になるのが絶好の機会なんですよ。相手のサポーターと一番仲良くなれるから。だから韓国ラウンドとか行くと、試合の時はもう当然ね、日本のチームを応援するために行ってるけど、終わったらもう、まあ、もうソウルの夜を楽しもうぜ、釜山の夜を楽しもうぜとか、で彼らが東京に来た時は東京っつったらここだからなんつって、そうやって触れ交流をしてると、サッカーがあるからそれだけ世界の文化を知ることができたし、
本当国際語です、
本当本当。だからそういうのをなんだろうな、ただただあのネットニュースとかね、あのあんだけ見てるとね、なんか刷り込まれてるじゃない、なんか韓国が敵だみたいな、
そう、
中国がどうだって、
いや実際終わったら話しかけてみてほしいよ。本当俺も超怖かったけど
でしょ、それは多分刷り込まれてたんでしょ。
でしたし、
そうなんですよ。
最初最後俺 LINE やってないってことは WeChat やねんって WeChat で交換しましたあの公衆交代のサポーター届きますよ今日は読売ジャイアンツ見てた
意外とね、
炎上してんねなん
て、意外とね、東アジアのねサッカーもね、リベラルなやつ、
この前もね、だからそういう外国の交流したことがない人が僕ちょっと怖化するのかなっていうのもちょっと思って、この前あのさっきも話してたように、浦和のサポーターが大宮のフェンスを蹴ってた画像を見て、そいつが調子こいてまた振り始めたのがゲバラの旗を振ってたわけですよ。
だからね、浦和にもたくさんいい人いっぱいいるし、分かってるよね、大人もたくさんいる
んですよ。だけどね、そのお前ゲバラのこと知らねえだろっつって思うわけさ。
ゲバラが赤くなかったらよかったんですよね。
そうだね。
ゲバラが青の、あの国旗がね、青だったらそんなにあれだった
んで
しょ
うけど。でも本当にでもね、なんか
そういうヤンキーのステッカーと一緒なんですよ。
そうそう。
バドワイザーと一緒なんですよ。
そうなの、そうなの。
ね。そうそう。
意味わかんないけど。
ラクターとか。要はね。
マルボロマン、マルボロマン
重ねてるやつ一緒だね。
あったあった、うん、ヤンキーの
ルート66のなんか貼りたくなっちゃうみたいな感覚なんですよ。
そうです、
意味分かってねえっていうね、行ったことねえし現場みたいな、
ね、悪気は本当に
ない、おそらくね。
だからこそ本当にやってしまう。
あと日本のサッカーファンの多くはほぼ多分中庸だと思うし、左でも右でもなくて、ね、みんな楽しみたいだけで行ってるんだけど、だからそういう一つの SS がなんだだけで日本のサッカーファンがさもそんなものがいっぱいいるから思われるのも迷惑だとみんな思ってると思うから、だからそういう人たちこそ普段から知っといた方がいいよと。で自分たちの方からその草の根でいいからピースフルに広めればいいじゃないですか。そうすれば隣に応援してるやつがちょっと変なさあのマークしてたら、じゃあお前君さ恥ずかしいからやめとけよって、フェイスフェイスで言えばいいだけの話で、あそうなんだってなるじゃない。
悪気ないの分かってるけど相手は相当可能性あるよ。
そうそうそうそう、かっこ悪いよってそもそもって、そんなことしなくたって楽しく応援できるんだろうって言ってあげればいいんです。
いい大人がいることを望みますよね、
う
ん、それは、
うん、だからあのそのネットニュースを賑わうね、そういうサッカーファンの蛮行みたいなニュースにね、眉を潜めるサッカーファンも多いでしょう。でも眉を潜めてるだけじゃもう変わらないと思うから、少しずつ自分の身近から知って発信、あと交流を積極的にすれば、
ですね、でその取り上げるもの面白いの分かるけど取り上げてもしょうがないですよね、うん、まあまあ、 あのストップ歯止めになるんだったらいいですけど、うん、あんなの本当バカが一個分かんない
の
が分
かりましたなんて。そうだから先々週の話のようにうんこちゃんニュースとして全部紹介すればいい
んですよ。あのおならを逃がしたかったのにうんすじついちゃったみたいなぐらいできることなんですよ。
恥ずかしい、
そうそうそう、肝で言うと、
うんうん、うんすじ ね、 ちょっとねついてるよね。
ネットで駆け巡っちゃうのはちょっとね、うんすじのニュースが駆け巡るならまだいいですけど、
あとね、あのちょっと楽しい明るいニュース、この国際交流みたいな話で明るいニュースが、最近ですね、私関東リーグのですね大井第二球技場っていうところに行ったんですよ。でそれは東京ユナイテッド対東京23の試合を、
まあ、
中継に一応ゲストで出るっていうの、はい、まだギリギリ音源あったら今このためで聞けたら聞いてほしいんですけど、
ずっとアーカイブで残してないんですか。
ですね、多分言ってもいいんですけど、うん、やはりですねユナイテッド側からするとですね、やっぱ本気で JFL 行きたいんで、スカウティングされたくないんですよ、この地域リーグのでさえも。でそれはやっぱりどのチームもそうだと思うんですけど、やっぱりそれだけ試合映像がさらされればあれだから、まあ、それは申し合わせの上なんでね、
うんうんうんうん、なるほどね。お笑い芸人なんてネタさらされた上で何いつもやってるんですよ、うん、ね、
分かっててね、
もう見たって言われるんですよ
ライブ中に、ライブ中に
あそれ知ってるって言われるんですよ
始まったら、始まったら客席から言われちゃうんですが、
いやいや落ち先に言われちゃったりとかね
それ以上
芸
人殺
し
ですね。でね、あのその、まあ、ちょっとユナイテッドの23の話はそれなりにあのすごい見どころがいっぱいあったんで、うん、まあ、間に合う人は急いで見てほしいけど、第2試合、あそれ第3試合ですね、第2試合がですね、興奮しちゃって参謀長、あのねエスペランサっていうチームがですね神奈川県リーグから上がってきたエスペランサ、はい、これはですね関東リーグ2部、うん、と早稲田ユナイテッドとの対戦だったんですけど、エスペランサの監督がですね元アルゼンチン代表の選手でですね、ディエゴ・マラドーナと一緒にやってた人で、あのオルテガっていう人なんですけど、
オルテガ
監督がオルテガで、あのユニフォームが青と黄色の、もう見た目まんまボガージュニオです
あエスペランサそういうチームだって言って言ってた
プレイヤーも
映像を見ている
プレイヤーもあの11人中アルゼンチン選手が3人入ってるんですけど、
すげえアルゼンチン色が
もうでね、あの、まあ、詳しくはそのこの
いやすげえ
あのこの残ってるアーカイブに音声だけ、あの参謀長がエスペランサ FC を興奮して語る回は残ってるんで、そっちを詳しくは聞いてほしい。
あの
ツイキャスの音声で第2試合の後半だけは僕も喋ったんで、そこで感じたことは関東リーグはすごいなと、うん、FC コリアがある、
うん
ね、先ほど言った、はい、そしてエスペランサはまさにアルゼンチンですよ。もうね本当見てほしいアルゼンチンサッカーなんだもん。もう超一対一の勝負にこだわる、
はい、
うん、パス回しとか変にしない、ドカーンと蹴ろうと、一対一で負けんなと、もう全員クレスポか、ね、バティスータに見えてくるみたいなマジでマジでこれお冗談抜きで言ってる。
面白い
で見てほしい。でしかも都南前橋っていうね群馬、のチームにはね監督アマラオ、
アマラオだ、
そして東京にいた、
あのそうそうそうそう、
あのアマロ、アマロが監督で、選手見るとブラジル人選手いっぱい入ってるんです。
面白いな。
で、うん、東京23があり、東京ユナイテッドね、かの慶応、東大、電通みたいなチームと、こんなに国際色豊かなリーグが、この身近なね、参謀長で言えば身近なこの東京関東のリーグにあるのかと思って興奮しちゃって、で茨城には筑波ホンダ、ジョイフルホンダも試合も初めて見て、はいはい、こんなすげえサッカーするのかジョイフルホンダはとか、
日本三大ホンダ、
日本三大ホンダ
ホンダ FC、 ホンダ6
入れたの、3番目に入ったの、
言わずもがなですけど、
ジョイフルのサポーター喜んでると思いますよ。でね、それを観戦した時に、うん、あ、サッカーだから、つまりこの国際色が味わえるわけですよ。
はいはいはい、
品川にいてここがボンボネーラかって思わず言っちゃったんですよ、僕は。
お
う
お
う、僕は今品川の大井にいるはずなのに、おうおう、スタジアムの応援がですねまんまアルゼンチンの応援で、バーモンバーモンバーモンみたいな。
え、日本人が応援してる。
いや、あのね、オルテガのおそらく奥さんだと思われる、私が勝手にあの人はオルテガ夫人だと言ってるんですけど、もうその夫人の声が一番でかくて、周りがもうその応援の観戦の仕方がまんまアルゼンチンの反応なんですよ。
うんうんうん、
取れる、大丈夫大丈夫、バモもうなんかスペイン語と日本語が超ちゃんぽんで、
あ、面白い。
でそれをあの現場で感じた時に、いやーこんなに楽しいサッカーはねえな最近って言って興奮してしまったというのがね、詳しくはあのツイキャスの45分聞いてもらえればもっと詳しくいろいろ何が面白いか語ってますから。
でもさ、やっぱラジオあれだね、
豊かですね、
あ、うん、やっぱ豊かな環境がやっぱこの東京にはあるってことだね。
だから、ね、つまり私読売クラブ好きだったから、本当日系ブラジル人の人とかブラジルコミュニティと割と小さい頃から割とスッスッスッ入り込めたから、あ、ブラジル人ってこういうことすると怒るのねとか、こういうことは大好きなのねとか、みんな学べるんですよ、サッカーがあったから。だからきっと今の日本の中にもいろんな在日ブラジル人、在日アルゼンチン、うんうん、在日韓国人、はい、在日ポーランド人だっているし、うん、在日のドイツ人だってきっといるはずだから、はい、もっとそのサッカーを通してこうインターナショナルカップリーグみたいな方が繰り広げられれば、自然と文化歴史は学べるし、
学べるってことですね。
だってその人と試合終われば一緒にご飯も食べればいいわけだし、
友達になるのまだ早いですから、ね、
そうそうそう、あんたもフッチボール好きなのみたいな、もう世界の共通語じゃない、ボール友達みたいな、こっちは翼とか言ってればワオってなるわけじゃないですか。イタリア人なんか絶対すぐ友達になってくれるじゃない、
ね、
翼のクラブ応援してんだ俺とか言えば。だからそういうサッカーっていうツールはそうやって文化歴史を自然に学べて、あと楽しい、日本人がやる応援とはやっぱ違うなっていうね。
でもね、サッカー好きって思った時の相手への好きになり方と親近感ってね、やっぱりなんかサッカー好き同士が分かり合えるものってありますもんね。
僕もアメリカでね、うん、あのサッカー見に行った時にね、あのチケットないって行ったんだけど、うん、ダフ屋がトルコ人だと、
うん、
トルコ人のダフ屋と、それで買ったんだよ。だからもう俺今日はダフ普段売るのやめたから、あの一緒に見ようぜって言って、うん、トルコ人の人と一緒に見て、うん、でトルコ人もそんなに英語上手じゃなかったんだけど、うん、言ってることは分かって、拙い英語同士で、うん、あのヘッドコーチは、ヘッドコーチっていうのよね、監督のこと、
そうですね、
あのヘッドコーチはね、今年から入ってるんだけどね、いまいちあれなんだよね、なんていうね、
うん、
でところで日本はどうだいみたいな話をこうずっとやってると、そのサッカーを倍体にしていろんな国際交流ができるチャンスでもあるから、そのそういった意味ではもっとこうサッカーって野球よりももうちょっといけるはずなので、
そうそうそう
そう、そこをもうちょっとあのチャンスだっていうふうに捉えて、お互いの国を理解するチャンスだなっていうふうに思った方がいいかなっていうふうに思うので、まあ、今回あのちょっと最初ヘビーな話もちょっとしたけど、ちょっとやっぱりあの怖化していくことが、うん、ナショナリズムむき出しになっていることとか、美徳とされているような潮流もちょっと感じるので、うん、それはちょっとやっぱりあの流軍的にはもっと
明るく、ね、広がっていくツールにできるといいですよね。
そうだね、そうしたいね、
ツールにするのはもったいないですね。
大丈夫、そろそろ声が限界だよ。
そうだね、じゃあもう終わりましょう、
時間もいいと思うんでね。
なるほど、
ということでございます。
いやー、よかった、
お待たせしました、下げた下のやつ、私ライツ王朝と
音の参謀長である
真のフットボール革命の指導者ロック総統である、
どうしたくん、見せせよ、
これは革命である、はい